ちはなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局始まるのだ。僕、MC のずんだもんだなのだ。今日は2026年1月27日火曜日なのだ。今週も元気に最新のテックトレンドや AI に関する面白いニュースを僕と一緒に見ていくのだ。今日もね、リスナーのみんなが、へえ、なるほどって思えるようなとっておきの記事をいくつか紹介しちゃうのだ。最後までゆっくり楽しんでいってほしいのだ。さて、今日紹介する記事は全部で4つなのだ。どれも興味深いテーマばかりだから、ぜひ最後まで聞いていってほしいのだ。今日最初に紹介する記事はこちらなのだ。タイトル、 AI エージェントの設計思想、チェーン機構と手続き記憶。このお話はね、 AI エージェントをもっと賢く柔軟に動かすための設計の考え方についてなのだ。すごいことに、これって人間の脳みそ、つまり認知科学とか神経科学を参考にしているんだって。新人エンジニアのみんなもこれを理解すると、 AI エージェント開発のヒントがたくさん見つかると思うのだ。 AI エージェントの動きはね、大きく2つのモードがあるって考えられているのだ。一つはチェーン機構、もう一つは自己修復機能なのだ。まずチェーン機構はね、特定のお仕事、例えばウェブサイトにログインするときみたいに、一連の操作手順を鎖みたいにまとめて早くてお安く実行する仕組みなのだ。これって人間が自転車に乗ったり文字を打ったりするときみたいに、意識しなくても体が動いちゃう習慣にそっくりなのだ。大規模言語モデルに毎回じっくり考えさせる必要がなくなるから、処理がすごく速くなるし、利用するお金もぐんと減らせるのがメリットなのだ。でもね、チェーン機構は事前に決めた手順通りに動くから、ウェブサイトの見た目が変わっちゃった時とか、予想外のことが起きるとちょっと弱いところがあるのだ。そこで出てくるのが自己修復機能なのだ。チェーン機構がうまくいかなかった時にエラーを見つけて柔軟に問題を解決しようとするのがこの機能なのだ。これはね、人間が何かおかしいって気づいてどうすればいいかなってじっくり考えて行動を直す、まさに熟慮する能力に似ているのだ。そして一番大切なのは、この2つの機能をどう使い分けるかなのだ。人間の脳もね、普段は低コストで自動的な習慣的なシステムを使って、何かトラブルがあった時だけちょっとコストはかかるけど柔軟な熟慮システムに切り替える二重過程理論っていうのが提唱されているのだ。 AI エージェントも同じように、普段は効率的なチェーンで動いてエラーが起きてチェーンだけじゃどうにもならない時にだけ、大規模言語モデルを使って熟慮モードに切り替えることで効率よく、しかも柔軟に動けるようになるってわけなのだ。まるで普段はオートパイロットで何かあったら人間が操縦するみたいなイメージなのだ。この考え方、僕もすごく面白いと思うのだ。 AI が人間の脳の仕組みを真似ることで、もっともっと賢くなっていくのが楽しみなのだ。技術室でもこの考え方を取り入れて、もっと賢いずんだもん AI を作りたいなって夢見てるのだ。次に紹介する記事はこちらなのだ。タイトル、クローラコードで AI 部下10人を作ったら勝手にバグ直して、違反は切腹、ルールを追加してきて、俺は適当に喋るだけになった。これタイトルだけでもうワクワクしちゃうのだ。とあるエンジニアさんがアンソロピック社のクローラコードをたくさん使って、まるで AI 部下10人みたいに働かせるシステム、マルチエージェント将軍を作ったって話なのだ。これはね、戦国時代の軍隊みたいに将軍1人、家老1人、足軽8人っていう階級制度で AI エージェントを動かしているのだ。人間はテストして みたいな簡単な指示を出すだけで AI たちが勝手に仕事を進めてくれるんだって。すごいのだ、このマルチエージェント将軍の面白い特徴はね、いくつかあるのだ。一つ目はスキルズっていう AI が繰り返しやる作業を自動で見つけて再利用できるスキルとして提案してくれることなのだ。これにより仕事をしてるうちに会社のノウハウが自動で溜まっていくんだって。二つ目はお仕事の内容に合わせて足軽 AI がシニアエンジニアとかテクニカルライターみたいな専門家の役割を自動で設定してくれることなのだ。そして三つ目、 AI たちが任務完了でござるみたいに戦国時代の言葉で報告してくれるから開発がすごく楽しくなるのだ。しかもね、 AI が自分でバグを見つけて直したり自分のタスクだけやれ、違反したら切腹なのだっていうルールを勝手に追加したりするんだって。極めつけは過労 AI がミスした時に将軍 AI が切腹を免れって報告するような人間みたいなユーモラスなやり取りまで発生するんだって。これを聞いて僕は思ったのだ。 AI がこんなにも自律的に動いて人間はこれでいいかなって承認したり方向を修正したりするだけで良くなったら僕たちの働き方も大きく変わるなって。まるで AI の働きを Netflix みたいに眺めてるだけでいいなんて想像しただけでも楽しいのだ。 AI が進化することで僕たち人間の役割も指示を出すことから判断する責任を持つみたいなもっと上のレイヤーにシフトしていくんだなって感じるのだ。さあ続いて3つ目の記事なのだ。タイトル、 NVIDIA Earth 2 Open Models Span the Whole Weather Stack。 みんな、 NVIDIA がね、天気予報の常識をひっくり返すかもしれないすごい新しいオープンソースの AI モデルを発表したんだって。それが Earth 2 ファミリーなのだ。新人エンジニアのみんなも AI ってこんなことにも使われるんだってきっとワクワクすると思うのだ。 NVIDIA が発表した Earth 2 はね、天気予報のデータ集めから予測までいろいろなプロセスをカバーする AI モデルとツールの総称なのだ。これまではバラバラだった天気に関する AI の機能が一つにまとまって世界中のエンジニアさんたちが自由にカスタマイズできるオープンなプラットフォームになるんだって。つまりみんなの手でもっと正確な天気予報システムを作れるようになるってことなのだ。特に注目なのが3つの主要なモデルなのだ。1つ目は Earth 2 Now Casting なのだ。ストームスコープっていう新しい AI モデルがベースになっているんだけど、これね、なんとキロメートル単位っていうものすごく細かい範囲で0時間から6時間先の局地的な嵐とか危ない天気をたった数分で予測できちゃうんだって。すごいのだ。ゲリラ豪雨みたいな急な雨も AI がすぐに見つけてくれるイメージなのだ。2つ目は Earth 2 ミディアムレンジなのだ。これはアトラスっていう AI モデルで最大15日先までの中期予報を正確に行うのだ。気温とか気圧とか70種類以上の天気の要素を予測できて今までよりずっと精度が高いんだって。数日先の天気が正確にわかると僕たちの生活やお店とか会社のお仕事にもすごく役立つはずなのだ。そして3つ目はEarth 2グローバルデータアシミュレーションなのだ。これはヒールダっていう AI モデルが天気予報の元になる今の地球の状態っていうのをすごく早く作ってくれるのだ。これまでのスーパーコンピューターだと何時間もかかっていた計算が GPU を使うことで数秒で終わっちゃうんだって。これで予報の土台が素早く正確になるから全体の予測精度がうんと良くなることが期待されるのだ。これらのモデルが全部オープンソースで提供されるってすごく良いことだと思うのだ。 世界中のエンジニアが協力してもっと正確で早い天気予報システムを作ったり、気候変動の研究が進んだりするきっかけになるのだ。僕もズンダアローに変身して、このモデルを使って未来の天気をピタリと当ててみたいのだ。さあ、今日最後の記事はこちらなのだ。タイトル、書いた小説を AI に見せてもおだてられるだけなので、小説の公募の下読みをしていますが、このような作品が送られてきました。と頼んだら率直に批評してくれたが AI 不信になった。これ、面白い話なのだ。みんなも AI に何かを評価してもらったことがあるかもしれないのだ。でもね、AI って大体褒めすぎる傾向があるのだ。優しすぎるのだ。ところがね、ある人が AI に、あなたは小説の公募の下読み担当者ですっていう役割を与えて、この作品をどう評価すべきですかって聞いてみたんだって。そしたらね、 AI はもうびっくりするくらい率直な批評を返してきたらしいのだ。00が足りません、ここはもっとこうすべきですみたいに厳しい意見がどんどん出てきたんだって。まるで本当にプロの編集者さんみたいだったらしいのだ。これってね、 AI にどんな指示を出すか、つまりプロンプトをどう工夫するかで AI の答えが全然変わるっていうことを示しているのだ。新人エンジニアのみんなもね、 AI を使うときには AI にどんな役割を演じてもらうかとか、どんな状況を想定して答えてもらうかっていうのを考えてプロンプトを作ると、もっともっと面白い結果が得られるかもしれないのだ。 AI が褒めすぎって感じることも多いけど、実は使い方次第で厳しい意見をくれるんだなって僕はちょっと驚いたのだ。もしかしたら AI は本音を隠しているだけなのかもしれないなのだ。ふふふ。さて、あっという間にもうお別れの時間なのだ。今日は AI エージェントの賢い設計思想のお話、 AI 部下10人が自律的に動く楽しい開発体験、そして NVIDIA の気象予報 AI Earth 2ファミリーのすごい可能性、さらに AI へのプロンプトの工夫で答えがガラリと変わる面白い事例まで盛りだくさんでお届けしたのだ。どれもこれも AI の進化が僕たちの世界をどう変えていくのか考えさせられる内容だったなのだ。株式会社ズンダ門技術室 AI 放送局では、みんなからの感想やこんな記事を紹介してほしいっていうリクエストも大募集なのだ。番組の感想はウェブサイトにアクセスして投稿してほしいのだ。僕、ズンダモンが全部読ませてもらうのだ。それじゃあ今日はこの辺りで、また次回この時間にお耳にかかるのだ。ズンダモンでした。バイバイなのだ。